では本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは田舎の未来、手探りの7年間とその先についてです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回紹介する本は、まあ、地方創生的なテーマの本になります。ざっくり本の概要をまずご紹介すると、父親が体調を崩して仕事を辞めた田舎でどんな仕事ができるのだろうか。2012年9月教育実習で帰省していた北海道の実家のパソコンで書いたブログが大きな反響を呼んだ。それから7年、大学生、広告代理店、大学院、再び会社員、そしてフリーランスと立場を変えながらずっと田舎の未来のことを考え実践し試行錯誤し続けている若者の記録、仕事文脈創刊号からの長期連載まとめっていう風に内容なんですけれども、うん、佐野和也さんっていう方が書いていて、うん、この人は北海道の遠軽町っていう、知らないですよ私もこの言うまで知らなかったんですけど、遠いに軽いって書いて遠軽町の出身の人で、まあそのことからスタートして、その最初の出来事からスタートして、仕事とは、田舎で生きるとは、都会とはみたいなのをなんか定期的に、まあ1年に1回半年に1遍くらいのスパンのなんか記録が全部まとめてあるみたいな本になってるんですけど、なんか最初のやつが一番なんかパッてやって立ち読みした時に、いやーなんかわかるわって思ったのが、ともかくお父さんがその仕事をまあ遠軽町でずっとやってたんだけれども、まあ、ある日うつ病みたいな状態になってしまって、それでなんかあれ自殺未遂みたいなことをしてしまって、たまたま命は助かったんだけれども、ちょっと障害が残ってたりとかしてる状態だけれども仕事を探さなくちゃいけないみたいになった時に、なかなか仕事が見つからないみたいな、っていう話を挙げていて、でなんかネットで仕事すればいいのではとか、でもその技術学んでない人がその上、まあ、新しく勉強するの大変な状態な人ができるのかとか、あと観光業はどうなんだって言っても、そんな遠軽町って言って私たちピンとこないじゃないですか、何が観光であるかなって。結構マイナーな場所ですね、北海道って言っても、あれ失礼かもしれないとっていうところで、なんか観光業でも見つからないし、結構田舎で新しく仕事を探して大変じゃないみたいな話から始まるんですけど、これめっちゃなんか自分もこう地方で引っ越してきて思うところはあって、地方の企業の仕事ももちろんあるけれども、やっぱ公務員だったりだとかそういう仕事の方が安定してるってイメージがすごい、なんか東京にいた時より身に迫るものがあるというか、まずそっちが第一オプションになるみたいなところで、じゃあそうじゃない人生を選び取って、まあ、会社勤めしてて、まあ、働けなくなったって新しい職場を新たにちょっと探さざるを得ない状況になったってなったら結構大変だなっていうのをすごい思って、なんかその地方の現実っていうか結構暗い話から始まるんですけどでも結局お父さん事務員の仕事をその後見つけたって話がその後の記事にも出てくるんですけど、そういう感じでそこからをきっかけにこう田舎と都会というかそのところを考えていって、いろんな挑戦をしていくみたいな話になっていくんですけど、ちょいちょい話してるとは思うんですが、まあ、ニノさんもね、都会の人ですけど、なんか地方で暮らしたこととかありますよね、確かね、
なんかそうなんだよね、仕事を残りたいっていう人はいるけどどう仕事を作るのかみたいなのは結構秋田好きな学生はみんな考えるというか、でなんかすごい一つ理想だなみたいな思っていた人がいて、なんかその人は秋田駅前で本屋やってんだけど、古本屋、本業はなんかエンジニアやってんだよね、フリーランス。
へー、
なんかだからどこでも稼げる手段っていうのを持ちつつ、なんか、
うん、
その住みたい場所に住むっていうのは一つやり方としてありなんだなみたいなのは、だから僕もずっと考えてるから、うんうん、ちょっとこの人の話は結構興味を持っていたというか、
うんうん、
見たとこあるような。
うん、ありがとうございます、ありがとうございますとか言ってあれですけどね。で結構そうなんか難しいなって、その最初の話が結構ね夢々しい田舎暮らしの話じゃないというか、
うん、
なんか現実的に都会の仕事その田舎に流すとかできないし、そういう田舎の仕事ってちょっといきなり IT 関係の仕事しましょうとかそういうのできない、難しいところもあるしとか、
うん、
そういう結構あ分かそうですよねみたいなところもなんか見てて思っていて、そこからどうするかと考えて、まずこの人が海士町に行くんですけど、海士町って、
うん、
さっきご存知ですかね、島根のね、うん、離島で、私結構あのここのがここはあの隠岐島前高校
うん有名よね
っていうのがあってすごい有名ですよね。今島留学をしてるところ、
うん、
でなんかね結構この海士町すごいところはこう若者を結構若者うんというかうん若者うん若い人を結構そうやって呼び寄せる活動を、まあ、この高校魅力化プロジェクトだけじゃなくていろいろやってるんですよね、
うん、
だから結構いろんな人が関わってるっていうところとか、そこから地元の人たちも巻き込んでやってってるっていうところっていうのをなんか海士町の話とかまとめていて、でもね島ですからね大変ですよね本当普通にねあの結構みんな行ってますけど、
うん、
なんかそこら辺の話とかも載ってたりとかして、で私がそうこの人のなんかあの書いてる話でああ確かになって一個思ったのが、ね、このよそ者が求める田舎っていう道とか、よそ者が支える田舎とかそういうのがあるよって話をしてて、要は、まあ、都会の人が求める理想的な田舎像みたいなのがあったりするけれども、
うん、
果たしてそれがいいのかみたいなところですよね、
うん、
でなんかそこがだんだん結局この人は結局田舎の見るよそ者と共存する田舎であると考える、すでに実現して現実の田舎において他の田舎と決定的に違うのはよそ者を受け入れているという部分、
うん、
ただその一点であると僕は感じている、僕の地元でもそうだが大概の田舎はよそ者に厳しい、ね、その町の雇用が減っちゃうっていうことだから、よそ者の人が来ちゃうと、
うん、
優秀な人が来ちゃうとその町自体の雇用が減っちゃうから減り続けるファイを守りたい、よそ者は受け入れないみたいになっちゃうんだけれども、海士町だったらよそ者を受け入れる覚悟をもう消滅寸前まで行ったところでつながって、だから受け入れた、で今のある意味成功してる事例としていろんな人が見に来てる、あるいは参考にしようとしてるってところがあると思うんですけど、うん、ありますか逆にこうよそ者を受け入れないな田舎みたいな。
まあなんか受け入れてないだけ、受け入れてないわけじゃないけど仕事がないっていうのはやっぱり受け入れられないみたいな、
あくれない
みた
いな
ね、そう結局働けないか入れないよねっていう、まあ結果は一緒だよね、
うんうん
うん、
ねえ、なんか特になんか沖縄の島に移住した人なんてどっかで読んだんですけど、1年くらいやっとこう住み続けてやっとあこの人旅行者じゃないんだって受け入れてもらったみたいな、それでやっと仕事がもらえるようになったとか、でそこから始まっていくとか、
うん、
時間がかかったりだとか、あとまあ自分が住んでるところは私は今そんなことは感じてないんですけど、人によって自治体によっては結構山奥の、ま、なんか田舎だったりとかすると結構あんた東京から来た人なのねみたいな壁を感じる人は多いみたいですね、なかなか、うん、新しいことやろうと思ってもできないみたいなことを話してる方にはあったりもしたので、
うん、
なんかそこって難しいなーっていうそものをね受け入れるっていう話だったりだとか、あとでもこれ、ね、こういう感じの話って私前に別の本で読んだことがあって、
う
れが関係人口を作るっていう本なんですけど、
うん、
要は移住だけじゃないよみたいな話で、
うん、
結構多分いろいろこの関係人口っていうキーワードが流行ってるところだと思うんですけど、
うん、
まあ今こう田舎じゃなくて都会に住んでいても、まあ、どんどん田舎に関わるみたいな方法って別にあるから、うん、そういう風にしていくべきじゃないかみたいな、これは月刊外言っていう雑誌ありますよね、
うん、
それのあの人とかも発言とかもねこう載ってたりとか、まあ、そこのあの活動がメインなんで、これも島根の話なんですけど、うん、がそういうね関係人口を増やしていくっていうのも大事だなっていう話を私は思い出したりして、うん、なんか大変だなって
。この人はごめん、なんかもともと住んでたのが北海道なんだっけ。
そうです、
そうだよね。だからなんかオリジンはあるんだよね。
うんうん。あでもねこれでね読んでて思ったんですけど、うん、この、ね、北海道ってまた特殊なんですよね、
うん、
この人がも言ったんですけど、なんか長いお祭りとか、なんか千年クイズで言ってお祭りとかないみたいなね、わかんないけど、
うん、
千年は言い過ぎもない。要は開拓してきてこうアイヌの文化をねなくしてって新しく自治体が作られたっていうところが北海道の自治体の傾向としてあるので、なんか長年続いてるお祭りみたいのがすごい少なかったりだとか、この地元の文化を守らなきゃっていうのが他の地域に比べるとちょっと薄いらしいんですよ、
うん、
北海道の人もエンガルってどこやねんみたいな感じになってるらしいんですけど、
うん、
そういうのもなんか地方によっても全然事情が違うなっていうのはね思いますよね、まあ、沖縄沖縄でまた違う事情があったりするし、
うん、
なんかそういう地方対都会みたいになってるけどね、人によってはもう関東圏でもここは田舎みたいな言い方する人いますけど、うん、うんうん、なんか違う、人によって解釈違うんだろうな、なんか改めて思いましたけどね。それはこの人はちなみに言うと北海道で、出身で、大阪に勉強しに行って東京で働いて岐阜で大学院生をした。
アイマスだね、うん、イヤーマスだっけ読み方
なんですか、
うん、
なんですかね。でそこから東京を戻って縁柄の仕事をしだしたよみたいな、
うん
っていういろいろ移動してる感じですけど余計にねよそ者の人が求めてるものとそうじゃないものの差みたいな話は意識してるのかなっていう、
うん、
でね私がねあのねマジで反省した話が一個だけ、一個だけじゃないですか、何個もあるんですけど、
うん、
あのねそのまま読みますけど、こういうことをやりたいと言ってる人がいて、そこに強く共感する人がいれば一緒に同じ目標に向かって行動を起こすことができる、そうして新しい何かができる、最初にできたそれ自体の新しいものでなかったとしても、具体的な行動の繰り返しによって新しい行動を起こすことのハードルは下がり、次々に新しい何かが生まれていくだろう。その新しい何かが積み重なり、そこに文化が形成されていくと僕は考えている。もちろんその根っこには自分が強く関係のあるあの地域を何とかしたいという共同に至るには十分な共通した目的がある。そしてそんな活動の中が生まれたものでみんなのためになるものが生まれ、文化を享受するために何とか食っていく場所にすがったり、文化がないことに文句を言う豚になったりするのではなく、自分が好きな場所で文化を作りながら食っていくことができるようになるのだとしたら、
うん、
この上ないことだろう
、うん、
っていうふうに言っていて、要はあのさ文化を享受するために何とか食っていく場所にすがるっていうのは、要は都会で仕事して、
うん、
なんとか文化を享受する、でなんか文化がないことに文句を言う豚っていうのは多分今の私見ますかもしれないですけど、田舎にいて何も文化ないやんみたいな、
うん、
やっぱ都会の方がいろいろあるなーって思っちゃう、
うん、
ってところで、なんかこれすごいね、見ながらね、私今文化がないことに文句を言う豚になってるなって、
うん、
すごい思ったんですけど、やっぱりなんか田舎だとねなかなか 最近やっと瀬戸内とかでね芸術祭やったりとかいろいろ増えてきているところではあると思うんですけど、なんかやっぱ都会にいた方がいろいろあるんだろうなーみたいな、
うん、
思っちゃったりしてしまっていて、でもそれってなんか私がそういう風に人と何か一緒にやろうとしてないからそういう風な状況になってるんだろうなーって、なんかこれを読みながら、
うん、
すごいぐさみたいな思ったところで、多分ニノさん私の文句をたくさん聞いてると思うんですけど、なんもないですよみたいな、
うん、
多分そう思ってる人は私だけではないんだろうけれども、うん、みたいなところもありつつ、
確かに、まあこの人はこの人はというか仕事を作りやすい仕事かどうかみたいなところはありそうだよね。
というと、
いや要はなんかこの人なんか他の会社の事業開発とかやってるけど、
そうだね、デザイナー、ウェブデザイナーっぽいところからいろいろやってる、活動してるところもあるかと
思
います
、
うん
うん、
でなんかこれはあのね、オホーツク地域のなんかやりたいこととかをね集めるウェブサイトを作ってるっていう話、
うん、
そのプラットフォームを作ってるんだっていう話からそこの話になってるんですけど、
うん、
ねえ、いや本当にねここはすごいあーって思いますね本当に。なんかここでも書いてあるのが、別に文化がなくても食っていくことに困らないだろう、ただ文化に惹かれる人間は少なくない、大学院で中部地方に引っ越してきて中部地方の食っていくことの困らなさと文化的なものの少なさ、一方東京を顧みて文化の中に留まるためになんとか食っている人たちとのコントラストがより鮮明に見えるようになった、
うん、
面白いところに面白い人が集まるゆえんだろうみたいな、
うん、
もう本当そうだなっていうか、なんか今私はそう地方にいて、もうでもあんまりそんな食べるのに困るようなことはないけれども、あでもやっぱり東京みたいに、うん、あのいろんな舞台があったりだとか映画が見れたりだとか、
うん、
してるところよかったなみたいな、うん、ところとか、そこにでも確かにそこで生きる働くってなるとそこに救うためにめっちゃ必死にならなきゃいけなくなるんだなみたいな、
うん、
とか思ったりとかしたんですけど、
うん、
そんなことはないんですかね、どうなんでしょう。
なんか話聞いてこの人は、この人自身が楽しめる文化を自分の仕事の中で作っていくみたいなところはね、ありそうだよね。まあただなんかその自分が享受する文化を自分で作るっていうところまで楽しむかどうかっていうのはなんかその人に委ねられてる気はするか、例えばなんか芸術が好きだからじゃあ自分で芸術やったらいいじゃんっていうのはなんか当てはまる人と当てはまない人はいそうだよね。
うんうん、
うん、
でも結構今ニノさんはなんか前回の話にも出てきて収録で入ってるか分かんないですけどいろいろやってるじゃないですか、創作活動とか、うん、趣
味的にもっとね文章を書きたいなとかね、うん、あるんだけど、だからそう結構聞いて面白いなと思ったの、僕はなんか東京じゃなきゃいけない理由ってあんまり感じてないタイプで、まあ、それはその、うんうん、一番なのかな、なんかそういうのに触れやすい大学時代東京いなかったから東京での遊び方を知らないみたいなところ多分
嘘をつくなあって、それはちょっと
でももちろんその渋谷だとやっぱりすごいいろんなファッションもあるしこうアートカルチャーめっちゃ育ってるから、はいはいはい、あやっぱ楽しいなと思うんだけど、まだね自分の中でねこうじゃあ東京に住まなきゃいけないとか東京の近くがいいよねみたいなことに対してなんか共感っていう話じゃないんだけどなんか 100% 自分をうなずけない部分もあって、
うんうん、あそれはそうだと思うんですけど東京に近い方がそういういろんなあの、うん、人が集まってる場所に行けたりだとか、うん、その渋谷のライブハウスに行けたりだとかするっていうのはイエスですよね。
まあね、そうね。だからその頻度をさ、自分にとってどれくらいが適切なのかって感じよね。例えばさ、仕事とかでさ、週1月1で行けるっていう 状態だったんじゃん会に。それでなんかいいよねだったら多分いいんだよね。もしくはなんか半年とか年に1回でもいいんだったら多分その人にとって良くて、なんかその接触頻度が自分にとってどれくらいが適切なのかっていうのにすごい寄りそうだなとは、うん、思うね。でもなんかあれだね、ちょっと久々に思い出した、こういう田舎に住むべきかとか、なんかどこに住むべきなのかみたいな議論って。
そうですよ、ね、どこに住みたいですか。どこがいいですか。今どこら辺でした
っけ。今千葉県の千葉県あの新宿まで1時間くらいのところ、ドアツードアで、
ね、すごいすごい、ドアツードア新宿まで1時間すごい。
そう、大きい本屋ないなみたいなところもあるんだけど、じゃあ新宿の大きい本屋に行って、うんうん、なんかあ行けたみたいなこう感動よりかは、その自分で欲しい本をなんか何冊か買って、なんか時間ある時に読んだ方がなんか自分の幸福度高いから、だったらなんか小さくてもこの地域でなんか本屋やった方が面白いんだろうなって思ったりとか。うん、でも何なんだろうね、都市って何なんだろうね、都会って都会に住むとか、ね、都会ってで遊ぶって何なんだろうな、
うん、なんかその二項対立のどうなんだって話は、まあ、この本だとその田舎でもいろいろあるしみたいな話もあるんですけど、都会もね都市もね、まあ、違うんじゃないとかそれぞれでね、
うん、まあ、あとあれか、東京だと移動することによってなんかいろんなものと接触できるから、自分の見える景色とか考えに変化つきやすいみたいなところはあって、だからなんかシンプルに飽きないみたいなのがあるけど、なんかどっちが幸せなのか分かんなくて、そのどっちがっていうのは、何もない環境で飽きないメンタリティを持つ方が幸せなんじゃないかみたいな議論も多分あって、なんかこう、うん、無から有の楽しさを見出すみたいなね。
哲学みたいな、うん、そうですね。なんだろう、あとなんか鳥取にねこう来て、もっと植物とかが分かってたら
楽しいのかもしれない。あ、そうだよね、鳥とかね、
うん、なんか思いますけど、うん、結局3年経ってあんまりそこにモチベがないっていうのが私のいけないところです。
でも写真撮るのは多分嫌いじゃないよね。
いや嫌いではないですけど、ものすごく凝ってるかって言われたら道具ばかり凝ってしまって、そんなにハマらなハマってない、
はいはいはい、
ハマってないとは思うんですけどね。そこまで編集したりまで してない、そこからが沼だと思うんですけど、やれよって話とか、
うん、
なんかとか、それこそ東京にいたら広告とかね、もう嫌でも目に入ってくるじゃないですか、
うん、
それがね全然こっち来て広告全然目に入んないんで、
うん、
何のドラマしてるとかも知らないし、
僕も知らない。
見てた、いやなんか見て広告見たらね、なんかで分かりますけどね、
うん、
移動しないですもんね、ニノさんね、あんまりね、もう在宅で
してますよ。週1くらいで、
そうですか、
週1くらい
で、週1、でもね、かつては毎日みんな ね、
まあ、ね、
広告とにらめっこ、中吊りとにらめっこみたいなね感じでしたけど、変わりましたもんね。
だからそう考えるとなんか、
もう
住む場所変わってもあんまりその、うん、意識の変化みたいなのがないというか、うん、そうなんだよね。なんか大学秋田行った時も結構周りが割と不便だなとか、なんかやっと夏休みだ仙台行けるみたいな、東京行けるみたいな話してたんだけど、うん、自分の中でなんでその感覚がなかったんだろうな。
へえ、確かにそれは面白いかもしれない、
うん、むしろなんか誰もいないキャンパスでみんなで勉強会やるのが楽しかったりとか、多分なんかそこに 一緒に騒げる人がいたみたいなのはあるのか。
まあ、
うん、
なるほど。でも私ね、あんまりどこも好きじゃないんですよね、住んでる時は東京住んでる時は東京好きじゃないし、まあ
ね、そういうもんだよね。
私は結構あの住めば都と逆タイプですね、住んだら大変みたいな感じの人なんで、
うん、
そもそものベースが。
これさ、
あんまり住んでる場所好きじゃない。
いや、そのめっちゃ本の内容が脱線するけど、あの、
はいはい、
なんかあの最近サヌっていうサービスあって、
はい、
なんかあの、
はい、
まあ別荘のサブスクなんだけど、ちょっと高くて月額4万で、なんか泊まるの5000円とかかかっちゃうんだけど、めちゃくちゃ人気で、なんか予約待ちみたいな。で、なんか何が言いたいのかっていうと、そういうサービスとか、なんかもう一つ家持ってなんかお金あったら2拠点とかする人っていうのは増えてきていて、
うんうん、
なんかそれはどういう心理なんだろうなとか思いながら。
いや、2拠点したい気はないんだ、皆さん。
なんかね、ないね、別に
、ある。私めっちゃ2拠点憧れます、
ね、そうなんだ、
うん、もっと都会と地方で移動できたらいいだろうなっていうのは、さっき説明した関係人口の方の読んだ時も思ったし、
うん、
本当は最初こっちに来た時はまあコロナじゃなかったんで、もっとそういうイメージで引っ越ししてきたってところはあって、
うん、
2拠点的な意味でこっちに来たつもりだったけど、まあそうはならない状態になってしまったので、
うん、
なんか両方とも進行形で結構違う風景が広がってるから、なんか面白いなって思いますけどね。東京にしても変わってるけれども、田舎にしても状況は刻一刻と変わっているわけで、なんか両方を見てなんかそこの感覚を分かって仕事したいなみたいなのはちょっといいかもなって思ってた、
うんうん、そうか。わかんない。だこういうのってさ、なんかやってみないとわかんないからさ。
あの、
今それをやってない時の自分の感覚でなんか物言えないなみたいなのは。うん、
でも今はあれですよ、今はあんまりピンとこないな、やってる人いるんだへーみたいなね、感じってことですよね。
え？ふーんみたいな。何？
やってる、そういうのやってる人いるんだな、ふーんみたいな感じってことですよね、ニノさん
は。ああ、でもなんか普通に旅行が近くなるみたいな感覚なんだろうなと思って、それはいいなとは思うけどね。
うんうん
うん、うん、でもなんか、
まあ、でも
いずれ飽きてくるのかなっていうのをちょっとこう思ったりとかまあそのもう一つの拠点、まあ、どっちかを本拠点とした時にもう一つの拠点を持って、そのもう一つの拠点が自分の中で旅行先みたいな感覚だったら、なんかどっかで飽きてきちゃうんだろうなと思って、だからそういう感覚では多分 やれないなっていうのはなんとなくね、
うん、
うん、だから どっちも家くらいの気持ちがいいかもしれないね。
うん、
でも
なんかでもこの本はこう2019年かな20年かな、もうコロナ前なんですよね、
うん、
19年なんかやっぱりコロナ前は結構こういう話多くて、こう日拠点とか関係人口みたいな話がすごい主流だったんですけど、この 2、3年はそれが難しいっていうのがね、
うん、
まあやっとでき始めてるのかなっていうところですけど、うん、そこに戻れてる人と戻れてない人がやっぱなんかいるなって思いますね、
うん、
そのやりやすい、
うん、
あの例えば公務員だったりするとなかなかね、あのそういう、まあ、エッセンシャルワーカー的な扱いになって、あ前だったら休みの日舞台都会まで行って見に行くってやってたけど、
うん、
ちょっと職場的に難しいなって言って まあ、行けないみたいなキャンセルするみたいなこととか増えてるって、そういう仕事してる友達も行ってたりとかしてて、
うん、
なんかでもかといって多分ニノさんの職場とかあんまりそういうの制限とかは多分あんまりないと思うんですけど、うん、行くなみたいな、なんかそこの格差の広がり方とかもなんかうーんみたいな、なんか個人的には思いますね、
うん、
東京の人の方が結構いろいろ行ってるような印象はあるし、私も都会の人の方が、
うん、
あまり気にしてないっていうか、なんか田舎の人ほど気にしてる感はやっぱまだあるなっていうのはね、こう、
うん、
今コロナでどう、コロナの後どうやってそこが戻っていくのか、あるいはどういう形になるのかなっていうのはまだ分かんないなって、
うん
うん、
確かにだいぶ緩くはなってきてるけど、でもまあ今でもなんだろう、出社義務があり続けるとことかね、全然あるからね、
うんうんうんうん、まあというかあとね、飲食店だったりとか、
うん、
まあそういう仕事、その場に行って仕事をしなきゃいけない仕事ってどうしてもあると思っていて、店舗があるものとか、うん、そういう仕事はね、そうならざるを得ないというか、うん、そういう仕事も必要だし、場合によっては、
うん、
うーんっていうので、なんかそんなことを就活するときそこまで考えてなかったなって、なんかあのコロナの前が、
ああ本当、
そこがくっきり分かれてなかったな、くっきり分かれてなかったなって気がしてて、
うん、
なんとなく分かっていたけど、そこがめっちゃ大事ってなってなかった気がしてて、だってリモートワークしてなかったし、みんな、
ああ、
どこでも働ける人も、
なんか
より
僕さ、その留学先で結構スカイプ使ってバイトした時があって、なんかその時に、うんうんうん、あ、家で仕事するの楽だなって気づいてこういうのできないのは結構自分は耐えられないんだなみたいなね、なんか、
でもなかなかリモートワークになったのもコロナ、あーでもコロナ以降ですか、
いや、
リモート
が多くなった、一応できたみたいな、週1回とかだったらコロナ前でもできたみたいな、でなんかそれがそもそもできる会社がその時2018年くらいの時やっぱまだ少なかったから、なんか消去法でそういうのができる環境を選んだみたいなところはね、でもなんかその時ちょっとこう思っていたのは、 もちろんこう家でこうリラックスして働きたいみたいな、こう自分の気持ちもあったんだけど、なんかどっか秋田とかその他の地域にいながら働くみたいなのもちょっと夢見た時があって、うん、なんかそういうの前は、まあ、今もあるんだけどあったなみたいな、
今の方がやりやすいですよね、
ね、今の方が、そうそうそう、その話にね前なったんだよね、その秋田でこう商いやってる友人と話して、なんか今どこからでも働けんのに、うん、なんで秋田で働かないのみたいなこと言われて、うん、なんか、
う
ん、
そうだそうだ
前鳥取とか行ってね働くこともねできるけど、
秋田行けばいいじゃないですか、
なんだろうね、
秋田新幹線通ってるしいいじゃないですか、
いやでもね、
やりやすそう、
ね、めんどくさいのかな、でも最近ちょっとその話聞いて反省したとこあって、あのちょっと10月に山梨なんだけど秋田じゃなくて鳥取でもなくて山梨なんだけどまあなんか久々に行って1日だけそこで働いて、なんかどういう気分になるのかちょっとね検証してみようかなっていう気持ち、
わかりました、うん、皆さんお気づきでしょうか、鳥取に来てくれませんご視聴
いやでもね
ずっと
でも今自分の
中 で
移動するとか他の地域に行くっていうことのなんか重要性というか、あ、なんかそうしないとダメだなみたいな感覚が育ちつつあるから、うん、あともうちょっとな気がする
なんか今日のトークをしてると二野さんの揺れが感じられますね、ちょっとね、うん、違う場に行ってみた、行かなきゃかなみたいな、
いやいや思って思って
必要なくて思ってたけどな、
リモートワークはダメだなっていうずっと家で仕事してるとなんか自分の感性が腐っていく感じがある気がする、
へ、 そうですね、うん、逆に私多分ね、あの本当は家でそういうのが済んだらいいなって思ってるところも多いんですけど、興味がある仕事はそういう時間も場所もあの規定される仕事が興味ある、
うん、
仕事なんですよね。なんか自分がカタカタパソコンと向き合って仕事をずっとしてる図あんまりピンとこない、
うんうんうん、
私は逆に言うとそれが、まあ、楽だろうなって、なんかいいだろうなっても思うけど、あんまりそういう仕事に惹かれない傾向にありますね、
うん、
考えていきましょうまたそろそろね、まあまあ喋りました今日、
うん、
いいですか、もう一回ね読み直したい本が一個あって、あの人口減少社会のデザインっていう、
うん、それ筧さんっていう人書いたやつ違うかな、
あの広井さん
っていう、広井さんか、
そう、これ人にも貸して散々、私これを読んだ時にはなんか日本って今車社会になっちゃってるけど、なんかそれってどうなのみたいな話も含めてね、
うん、
その歩けるような街作りみたいな話とかも出てきたりして、これ私ちょうどあの引っ越す前に読んだんですけど、これ出たばっかりの頃19年読んだんですけど、なんか改めて考えさせられるなって思ったし、
うん、
ちょっともう一回読み直そうかなっていう、
初めて見た、
本当ですか、結構、うん、結構なんかいろいろ見かけましたこの本、はいって感じですかね、という感じで久しぶりの収録でした、うん、よろしいでしょうか、
面白かった、
はい、よかったです、
はい、
考えていきましょうまた、はい、ということで今回以上となります。今回紹介した本は田舎の未来、手探りの7年間とその先についてでした。次回もお楽しみに。